ただいまより、主の年2023年4月23日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。賛美歌6番、1節と3節を賛美します。詩編講読、詩編第131編、講読詩編の150ページになります。詩編第131編、都に昇る歌、ダビデの詩。主よ、私の心はおごっていません。
私の目は深く
大きすぎることを、
私の及ばぬ驚くべきことを追い求めますね。
私は魂を沈黙させます。
私の魂を幼子のように、母の上にいる幼子のようにします。
イスラエルよ、主を待ち望め、今もそしてとこしえに。ご一緒に、主イエス・キリストが、私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、 我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第22章、24節より30節、新約聖書の154ページになります。ルカによる福音書第22章、24節より30節。また、人たちの間に、自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。そこでイエスは言われた。異邦人の間では、王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかし、あなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は、一番若い者のようになり、上に立つ人は仕える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。あなた方は私が種々の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから、私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で、私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。祈を捧げます。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、あなたを共に礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞこの時、私ども心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において、あなたの聖なる御名のご栄光を豊かに表してください。どうぞあなたの救いのご計画をここに集う私ども一人一人に豊かに表してください。あなたから使命と役割を託されている私ども一人一人です。どうぞ、礼拝の後に送り出されるそれぞれの場所にあって、あなたの御業を行っていくことができますように、一人一人を強めてください。そのことのために、御前に集う私ども一人一人に、あなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。あなたの命を、あなたのご計画を私ども一人一人にさやかにお示しください。そのことのために、この礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人を、どうぞあなたが強めて、皆のご栄光のために豊かに用いてください。また、今この時、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞ教会につながります一人一人をあなたが支え、豊かに祝福してください。 私どもの交わりの中に、幼い者から年老いた者まで、また体調を崩している者、病の中にある者、治療中の者、さまざまな課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、新しい歩みに踏み出している者、さまざまな事情によって今日この時この礼拝堂に共に集うことができない者、一人一人がいることを覚えます。どうぞ教会につながります一人一人をあなたが支え、あなたが励まし、どうぞあなたの道に導いてください。また私どもの教会が建てられている埼玉上尾キャンパスの小学校を覚えます。聖学院大学、聖学院緑幼稚園に集う一人一人をあなたが祝し、あなたの道に歩ませてください。また駒込にあります聖学院の小学校一つ一つの歩みを豊かに祝福してください。この年、私どもの教会の伝統であるディサイプルスの伝道開始140周年を迎えることとなります。私どもの信仰の先達があなたからの使命を受けて、この日本の地に旅立ち、そして御言葉を述べ伝えてくれた、そのことを覚えます。私どもも先達の良き模範に倣って、あなたから託された使命と役割と果たしていくことができますように強めてください。主よ、この地上において戦争が止まず、疫病がとどまらず、また多くの災害が起こっています。どうぞ苦しんでいる者、悲しんでいる者、またその一人一人に手を差し伸べようとしている者、一人一人をあなたが慰め、励まし、強めてくださいますように。どうぞあなたの憐れみによって、この地上にあなたの平和を実現させてください。これより御言葉に預かろうとしています。語ります口をあなたが強めてください。そして聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌121番1節と3節を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは、上に立つ人は使えるもののようになりなさいです。使えるもののようになりなさい。キリストは今日この礼拝に集う私たち一人一人にそう語ってくださいます。上に立つ人は使えるもののようになりなさい。そう言われると、もしかしたら自分は上に立つ人じゃないから、この御言葉は自分には関係ないと思ってしまう人もいるかもしれません。でも決してそうじゃないですね。この上に立つ人というのは、他の日本語の聖書では指導する人とか治める人というふうに訳されていたりします。皆さんきっと仕事をしていらっしゃる方であれば、部下の指導を任されたりすることありますよね。すると、それは指導する人、上に立つ人です。学校の先生も、まさに学生や生徒の指導をしますよね。仕事だけじゃありません。趣味のサークルだとしても、誰かに何かを教えるということだってあります。家庭を持っている人であれば、家庭を治める人、上に立つ人です。お子さんがいらっしゃる方は、子供を育てるというのは、ある意味、指導する人、治める人、上に立つ人ということになるでしょう。仕事でも、家庭でも、子育てでも、大切なことは、使えるもののようになるということなんだとキリストは言われるのです。さらに言われます。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさいというのです。この一番偉い人なんていうと、もしかしたら会社の社長とか経営者などを想像して、自分には関係ないと思うかもしれません。でもこれはあなた方の中で一番偉い人ということなんですね。まあ、例えば仕事をしている人であれば、チームリーダーも一番偉い人かもしれません。家庭を持っている人であれば、一家の大黒柱や台所を預かる人、また子供にとってみれば、お父さんお母さんというのは世界で一番偉い人なのかもしれません。ですから、この言葉は私たちすべてに関係がある御言葉です。そんな私たちにとって大切なこと、それは一番若いもののようになること、そして使えるもののようになることなんだとキリストは教えておられるのです。キリストは2000年昔にもこの御言葉をお語りになられました。それはイエス様が十字架におかかりになられる直前の最後の食事、最後の晩餐の時のことでした。なんと弟子たちの間に、自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こったのだというのです。この前の箇所でイエス様は弟子たちの一人が裏切るということを言われました。そこで弟子たちの中で議論が起こるんです。一体誰が先生のことを裏切るんだ。もしかしてあいつじゃないのか。いや、お前じゃないのか。いや、俺はそんなことするはずはない。そんな議論が起こっていたというのです。そしてその議論はやがて、 自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論に発展していくんです。最初はお互いを批判する、そんな話をしていました。でもその話をしていく中で、じゃあ一体誰が一番なのかという話になっていくんです。この中で一番誰が偉いんだろうか、あいつではないはずだ、お前でもないだろう、いや俺こそが一番のはずだ、そんな議論に発展していくんですね。イエス様はこれから十字架にかけられて亡くなられるという時なのに、弟子たちは自分たちの中で一体誰が一番かなんていうことで言い争ってるんです。まあこれちょうどテレビドラマなんかで言うと、今一家の主が一家を引き取ろうとしているにもかかわらず、その子供たちが誰が一番多く遺産をもらえるかと相続争いをしている、そんな姿にも似ているのかもしれません。誰も今息を引き取ろうとしている人のことを考えていないという状況です。それと同じようにイエス様がこれから十字架にかけられて亡くなられるという時なのに、弟子たちはイエス様のことを考えていない、自分のことしか考えていないのです。2000年前、イエス様の直接の弟子でさえそうだったと言います。そうだとすると、2000年経った今は、もしかしたら私たちはなおさらそのことによくよく気をつけていかないといけないのかもしれません。イエス様はそんな弟子たちに言われました。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさいと言われたんです。ここで注意しないといけないことは、イエス様はあなたは偉い人になってはいけません、あなたは上に立つ人になってはいけませんと言われたのではないということなんです。もしもそうであれば、イエス様は偉い人、上に立つ人になってはいけませんと言ったはずです。あ、そうじゃないですね。イエス様はこう言われました。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけないと言われたんです。要するに、他の人たちがよくよくやっているように、権力で人を支配するような、そんな仕方をする偉い人、上に立つ人になってはいけないということです。それじゃあ一体どういう仕方の偉い人、上に立つ人、治める人になったらよいのかということなんです。イエス様は言われました。一番若い者、使える者のような偉い人、上に立つ人になりなさいと言われたんです。ちょっとこれ分かりづらいかもしれないですね。私たちが一番若い者、使える人のようになりなさいというと、もしかしたら他の人の言うことを何でもはいはいと言う、はいはいと聞く人というふうにイメージをするかもしれません。私たちの社会では、特に日本では、学校でも職場でも一番若くて使える立場の人だったら、自分より年上の自分が使える人の命令を何でもはいはいと聞かなければいけないというふうに、教えられる、そういうふうに育てられる傾向が強いと思うんですね、日本社会であれば。でもですね、もしも 上に立つ人、リーダーがそれをやったらば、下手したら組織は潰れていくということになります。部下の言うことを何でもはいはいと聞く場合、部下はリーダーが指し示すゴールとは反対のことをですね、要求してくる場合もあるからなんですね。まあ、組織に所属している人であれば、多くの人たちは変化をするということを嫌う傾向にあります。今まで通りやってきたんだから、今まで通りでいいじゃないかと、そういうふうに考えがちなんですね。でも、今世界はものすごい勢いで変化をし続けています。例えば、私たちが使っている車、それはガソリンから電気に変わっているだけじゃありません。今まさに空飛ぶ車というのが現れ始めています。そのうちに自動運転化された空飛ぶタクシーなんかが当たり前になる、そんな世界が近いうちにやってくるのかもしれません。そんな時代がやってくるときに変化に対応できないと、もしかしたら既存の組織というものは淘汰されていくのかもしれません。きっとですね、私たちがよく知っているようなことで考えると、皆さんポケベル持ってる人いますか？ポケットベルっていうものなんですけど、僕が大学生の頃なんかはポケットベルっていうものを多くの人たちが持ってました。僕は持ってなくて、それを持ってる人のことは憧れていたんですけども、ですね、こんなちっちゃい端末を持っていて、公衆電話から数字を押すと、こんにちはとかですね、帰りが遅くなりますとかですね、なんかそんなメッセージを送ることができるんですね。私が大学生の頃ですから、もう30年近い昔ですよね。その頃は、30年以上前かもしれないですね。その頃は、ポケットベルっていうものをたくさんの人たちが持ちたいと思っていて、それを持っていることがステータスだったんです。でもですね、今ポケベル持ってる人っていないですよね。どうしてかというと、社会のニーズがポケベルから携帯電話に変わって、携帯電話からスマートフォンに変わっていって、もうそのポケットベルの業界それ自体が淘汰されてなくなっていったからです。ですから、組織の上に立っている人、あるいは偉い人、リーダーというのは、その変化に対応していかないといけないということを知っています。けれども、現場というのは変化することを嫌がる傾向がちょっと強いんですね。もしもその時に、聖書に、一番若い者、使える者のようにというふうに書いてあるから、もう現場の言うことを何でもはいはいと聞いていればいいんだ、そうしていると、組織はなくなっていくかもしれません。ですから、一番若い者、使える者のようにということは、これは人の言うことを何でもはいはいと聞けばいいということではないんですね。じゃあ一体どういうことでしょうか。この使える者ということについては、イエス様がこの後給仕する者というふうに言い換えています。イエス様は言われました。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者であるというふうに言われたんです。じゃあ、さっきイエス様が言われた一番若い者ということと、使える者、給仕する者の共通点って何でしょうか。一番若い者と使える者、給仕する者、何が共通点なのでしょうか。この一番若い者と使える者、給仕する者の共通点、それは優しい言葉で言うと、見ているということだと思うんですね。 一番若いものというのは、例えば仕事をするとき、先輩がどんな仕事の仕方をしているのか、よくきちんと見ています。そしてそれを真似ようとしていきます。子供であれば、親のすること、なすことを全部見て真似をしようとします。同じようにしようとするんですね。なんなら親の言うことよりもやってることを真似します。親がちゃんと片付けなさいと言ってるにもかかわらず、子供が片付けをしない場合、それは親が散らかしているという可能性は結構高いです。子供というのは親の言うことよりもやってることをよく見て、それをよく真似するんです。使えるもの、給仕するものというのはどうでしょうか。例えば、ご主人様やお客さんが食事をしている。その食事の進み具合をよく見ていると思うんですね。例えば、お客さんの水が少なくなったら注ぎに行く。あるいは、お客さんの料理が食べ終わった瞬間に次の料理を出せるようによく見ている。そのように、主人やお客さんのことをきちんとよく見ているんです。それだけではありません。どんな飲み物が好きなのか、コーヒーなのか、紅茶なのか、緑茶なのか、あるいは冷たいお茶が好きなのか、熱いのが好きなのか、よく知っています。よく知っているからこそ、これって言われなくても、もう顔を見た瞬間に飲みたそうな顔してるなと思えば、きっとこれが飲みたいだろうと思って、差し出していきます。よく見て、よく知ってるんですね。このように、一番若いもの、使えるもののような偉い人、上に立つ人というのは一体どういう人のことでしょうか。それは、私たちの具体的な生活で言えば、仕事であれば、部下が自分のことをよく見てくれていると、感じられる上司、友達でも家庭でも自分のことをよく知ってくれていると感じられる人間関係ということが言えるのではないでしょうか。自分のことを否定するのではなくて受け入れてくれる関係、そんな人間関係のことを心理学の用語で言うと承認というふうに呼びます。一番若いもの、使えるもののような偉い人、上に立つ人というのは、それは相手のことをよく知って、相手を受け入れ、否定するのではなくて認めて、承認してあげられる、そんなリーダーのことではないかと思うんです。私たち人間というのは、誰かが正しいことを言っている。その正しいことを言う人の言うことを聞くのではなくて、自分のことをよく知ってくれている人のことを聞くものだというふうに、最近よく感じさせられるようになってきました。例えば、仕事をしていて、普段から上司に、自分のことを見てくれてない、自分のことを分かってくれてない、承認してもらえてないと感じている部下の人がいたとして、その人は上司から褒められても怒られてもその言葉を受け取ることはできません。例えばですね、お前何やってんだ、なんでこんな失敗したんだと言ったときに、普段上司から自分のことを見てもらえてない、分かってくれてないと思っている人は、なんだよ、失敗した時だけうるさいことを言いやがってって思ってしまうんです。逆に褒められてもそうですね。よくやったな、お手柄だよって褒められたとしても、なんだよ、うまくいった時だけ調子のいいこと言いやがってって思ってしまうんです。だけど、 逆に普段から仕事をしているときに上司から自分のことを見てくれてもらっている、自分のことを分かってもらえている、承認してもらえていると感じている部下であれば、その人は上司から褒められても怒られてもその言葉を受け取ることができます。例えば就職して右も左も分かんない時から、お前だったら大丈夫だ、絶対にできるようになるよと応援してもらい続けた、そんな部下がですね、ある時仕事で結果を残して上司からですね、よくやったな、ずっと見ていたよって言われれば、あ、よかったなってその言葉を受け止めることができます。逆に少し慣れてきて失敗をした時に、お前何やってんだ、お前らしくないじゃないかと叱られた時、その時には上司に対して、上司から上司のその言葉に対して愛情を感じ取ることができます。自分のことをこんなに思ってくれてるんだ、こんなに見てくれてるんだ、そういうふうに受け止めることができるんですね。だからもしも普段から自分のことを見てもらえていない、自分のことを分かってくれていないと思っているそういう部下であれば、上司が変化を求めてきたときにその言葉を受け入れることはできないです。けれども普段から承認してもらえている、受け止めてもらえている、分かってもらえているというそういう思いがある人であれば、上司がこれからの時代はこういう変化があるんだ、一緒にやっていこうと言われた時に、一緒にやっていきましょうってその言葉を受け止めることができるようになるんですね。